大垣別院テレホン法話です。今回は養老町慶養寺高橋聡さんが子どもの後ろ姿から学ぶと題してお話しいたします。
昨年妻の父が急逝しました。亡くなる前日は父のお寺の宗祖親鸞上人750回ご延期法要の打ち合わせ会議をしていました。その日は何年も前から計画していた法要の準備がようやく整い、人一倍元気な性格の父はいつも以上に陽気であったようです。父が念願としていたご延期法要は万全な準備と父の意志を受け継いだ持続門徒の熱い思いにより一層深いものとなりました。そんな父の急逝は私の子供たちにとっても特別なものとなったようです。父は子供たちへ電話をするたびに大きな声で頑張れよ、頑張れよといつも励ましていました。またたまに会えた時の喜びようはひとしおで、孫を抱きしめたくて追いかけ回していた姿が思い出されます。子供たちからしてもいつもおせっかいなくらい孫思いだったおじいちゃんとの急な別れはすぐに受け入れることができなかったと思われます。そんな中、父の写真を妻と子供が何枚か選び家に持ち帰ってきたのですが、その写真を家の三つ折り御本尊のそばに立てかけていました。すると子供が何気ない時でも三つ折り御本尊の前に座り手を合わせ始めたのです。これまで生活空間に三つ折り御本尊が安置されていたものの、お内仏のある生活ということを子供たちに示していなかったことに改めて気づかされました。子供たちにとっては風景でしかなかった三つ折りの置物を御本尊として迎え入れた瞬間でした。私は以前、私たちはお念仏の中で先立った人たちと会ったり話したりできるから幸せですという言葉を聞いたことがありますが、急に別れることになったさまざまな思いの中で仏さんに手を合わすことで何かを感じ取ろうと子供たちなりにしているのでしょう。悲しみを紛らわすのではなく、悲しみの中にありながら大切な方の死を何とか受け入れ、違った形で出会い続けようとしている姿にこちらが学ばされる機会となりました。お父さん、そんな大好きだった孫の末っ子は今年僧侶となりました。お父さんの生き様はまだ彼たちを歩ます原動力として生き続けています。